すぐる日、私たちは広島長崎の原爆の記念の日を共に迎え、平和の大切さと尊さを心に刻みました。まもなく敗戦の記念の日を私たちは迎えようといたしております。引き続きこの8月という月にあたって、私たちは私たちにとっての平和について御言葉を通し共に考えてまいりたいと思います。先週の宣教の中でも申しましたが、聖書の中に記されている平和という言葉、シャロームというこの概念は、神の御心にかなった状態、神の技が私たちに過不足なく完全に満たされている、そのような状態であると申しました。申し訳ありません。シャロームというのは、神様の御心が過不足なく完全に満たされている状態であるというふうに申しました。しかしこのシャロームという状態は、神様から私たちに与えられるというふうな性質を持つとともに、また他にさまざまな性質といいますか、側面を持つ概念であります。与えられて勝手にやってくるというだけのもので、そういう性質のものではなくして、御心にかなった平和を私たちの生きる世界において作り出していく、あるいはそれを行って私たちが生きるということが求められているわけです。主イエスはマタイの5章の9節3章の説教の中で、平和を実現する人々は幸いである、その人たちは神の子と呼ばれると述べています。自分の働きや神から与えられているそれぞれの賜物によって、世を生きる者としての責任や使命に基づき、神の御心にかなった、つまり神が喜んでくださる、そうした平和を私たちの世界に作り出していくことが幸いなのだと主は述べておられます。つまりこのことを考えましても、シャロームというこの平和の状態というものは受動的にやってくるものではないということに私たちは気づかされます。私たちが現実の中で自分の置かれている境遇の中において、しかも自分以外の他の人々との関わりの中で平和を作り出していく、そのことの大切さを私たちは理解をしていますが、実際に生きる状況の中でそのことを行っていくことが非常に難しいことであるということを私たちは痛感させられます。自分が平和である、シャロームでありたいと願うとき、できれば他の人との話し合いによって自分の欠けているものを満たそう、補っていこうというふうに人はしていくと思われるわけですが、それができないときに、時として人は争いや力ずくで自分の満たされた状態を作り出す、ないしは奪い取っていくことになっていくわけではないかと思います。旧約聖書の中には、その平和の話とともに戦争にまつわる話がたくさん登場してまいります。モーセの指揮のもとにエジプトから脱出をしたイスラエルの民は、モーセの後継者であるヨシュアとともに ヨルダン川を越えてカナンの地に入りました。その時神はカナンに住む住民を滅ぼせ、全滅させよということを命じていきます。ヨシュア記の10章の20節以下にはこのように書かれています。ヨシュアの率いるイスラエルの人々は敵に決定的な打撃を与え、ついに全滅させた。民は皆無事にヨシュアのいるマケダの陣営に帰還した。このように書かれております。つまりここでは戦争に勝って、しかも少し心が痛みますけれども、敵を全滅させて平和のうちに、無事にというのはこのシャロームのうちにという言葉が使われているわけですが、平和のうちに彼らは帰還をしたというふうに書かれているわけです。ここで言われている神からの平和は戦争で得られた勝利というものの中に完全で調和の取れた形でもって存在をするというわけです。全くもってこれは逆説的というほかはありません。ちょうど国連の平和維持活動の中で、さまざまな紛争地域に出向いていく平和維持軍というのと同じようなニュアンスを持つものではないかと思わされます。こうしたことは聖書においてイスラエルに王国が出来上がってから非常に顕著なものとなっていきます。ダビデ、ソロモンといった王が治めた時代のことをユダヤ人たちはイスラエルの黄金時代というふうに位置づけていますが、果たしてそうであったのかというふうに思わされます。ダビデはペリシテ人との戦いに明け暮れて、また国内にあっては王位継承の問題で非常に苦しみました。その結果王位についたソロモンは確かにその知恵の豊かさによってイスラエルの文化を高めていった。そのことは非常に有名なことでありますが、同時にソロモンは軍備に怠りなく、聖書によれば戦車を1400、騎兵1万2000を保有しただけではなく、彼は馬を小アジア地方から買い入れて、戦車をエジプトから輸入し、それぞれをこう合体させてですね、兵器をこしらえる、戦車をこしらえて、王の商人たちの手によって周辺の諸国にそれを輸出させました。兵器の輸出、これはいわゆる今の時代でいうところの死の商人であるわけです。列王記の上の10章のところにこうしたことが書かれております。ソロモンの名前の由来、シェロモーというこのヘブル語、これは平和ということに由来している。実にこれを考えますと皮肉なことではないかというふうに思わされるわけです。このようにして始まったイスラエルの王国の歴史は周辺の小さな国に対しての侵略の繰り返しであって、最終的にはアッシリアやバビロニアというさらに大きな帝国に征服をされ服従させられていく、あるいは滅亡していくということに至っていくことになります。立法の書物である申命記17章16節の部分に王に関する規定というものが記されております。王は馬を増やしてはならない、あなたたちは二度とこの道を戻ってはならないと主は言われたと記されています。 軍備を増強していくことは、かつてイスラエルの民がエジプトで経験をし苦しめられた奴隷の生活に戻ることに等しいのだという意味合いの言葉です。この王の規定は北と南の王国が成立をしていた、この南の王国ユダが滅亡する寸前、つまりバビロニアによってイスラエルの民族が捕囚という形で支配をされていく直前に書かれた律法の教えであると言われています。つまりこれは明らかに王国の在り方に対する指針を示すとともに痛烈な批判の言葉であるというふうに読むことができます。預言者たちのこの王国に対する批判はさらに痛烈なものでありました。例えばミカという預言者は、その日が来れば私はお前の中から軍馬を断ち戦車を滅ぼすと五章の九節で述べています。そして批判をするだけではなくしてこのようにも述べています。主は多くの民の争いを裁き、遥か遠くまでも強い国々をいさめられる。彼らは剣を打ち直して突きとし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。ここには新しい価値観や神によって導かれる新しい世界というものがもたらされていくことが述べられています。預言者ゼカリアは神の御心を宿した王が来るということを預言の言葉として語っています。神に従い勝利を与えられたものであって、彼は高ぶることなくロバに乗ってやってくる。この王女は弓や軍馬を断ち諸国のために平和を告知する、そのようなものであると述べられています。こうした預言者が語った言葉の理解の上に、平和の君、神の力と権威を帯びてやってくる審判者、解放者としての人の子というものの存在が期待をされ、また人々に待望をされました。初期のキリスト者たちはこれを私たちの主イエス・キリストに重ね合わせて理解をいたしました。今朝のこの箇所を味わってまいりますと、主イエスは私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない、平和ではなく剣をもたらすために来たのだ、そのように語っております。ここで主が否定をしている平和というものは、イスラエルの平和でも、あるいは国同士の平和でも、神と人との間の平和でもありません。主の御言葉の指針は私たちに主に従うものと従わないもの、そうした二つの勢力に社会を分けることになる、その立場というものがそうした二つの色合いに人を分けることになるという意味合いで述べられているように思います。この今朝の箇所の並行記事にあたるルカの福音書の12章の51節の言葉によると、私が地上に平和をもたらすために来たと思うのか、そうではなく言っておくがむしろ分裂だ。剣とか敵対という言葉の代わりに分裂という言葉をルカの福音書は当てております。これはしかし むしろこの主が述べようとされている主の考えをかなり正確に表しているような印象を受けます。主の伝道の言葉と指針は私たちの生きる世界に、あるいは人の生きるこの共同体の中に内部分裂を引き起こすことになっていくと語られています。つまり主イエスへの反応というものによって、どのような反応を私たちが示すかによって、私たちはその立場が分かれていく、分けられていくことになるというわけです。35節の部分には御箇所の7章6節の聖句が引用されております。このことはユダヤ人によってメシアが世に到来するときにもたらされるその状態、ここでは身近な者たちの分裂という形で、そのような姿で語られてきた、そうしたことが伝承されてきたということが述べられております。父の心を子に、この心を父に向けさせるという神の審判が望んで、破滅をもってこの地を打つことのないように、神の和解をもたらすということとはだいぶ異なっていることに、私たちはこのマタイの主の言葉を味わっておりますときに気づかされていきます。主に従うか否かによって、その分断というものは待ったなしに及ぶ、しかも自分の身近なものであっても望むことになっていくと述べられています。私たちは非常に注意深く37節の部分で語られる主の言葉を味わっていく必要があると思います。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくない、あるいは私よりも息子や娘を愛する者も私にふさわしくない、この言葉であります。さらには自分の十字架を担って私に従わない者もまた私にふさわしくはないのだと述べられているこの言葉であります。ここで語られる主の言葉は、自分の愛する者、父や母や自分の子供たちを粗末にしなさいと命じているのでは決してありません。十戒の言葉が命じるように、私たちにとって神からの命令として、神との関わりの中で私たちが大切に守るべきこととして、自分の身内の者、両親や子供を愛することが掲げられているからです。主の言葉はいわば神との関わり、主イエスとの関わりの中で私たちが心に刻んでおかなければならない優先順位にあたるべきものではないかと思います。主を信じ主に従う者は、いかなる場合も主を愛すること、主に従う道をたどることを第一番目の事柄としなければならないわけです。家族への愛や配慮の深さのゆえに主に従わなければならない、あるいはそのことが必要であったとしても、家族の絆を壊すことができない人は主にふさわしくない、つまり主に従う者にふさわしくないやり方でもって行動をしているということになっていくというわけです。主の命令は厳しく、また明確です。家族の関係や家族のつながりへの愛着を否定しているのではありません。主に従うことは家族の絆に勝って重要であるという意味合いであります。38節の言葉がそのことをさらに強調して述べています。主に従うことは主が経験をし、主ご自身が耐え忍ばれたのと同じ過酷な苦しみや痛みへと私たちを導くことになるのかもしれません。そのような道をたどるということを、ある意味で 指し示しております。ここで述べられているように、主に従うことは全くの自己否定によってなされていくことであるからです。主に従う者はこのことを実感し、孤独と抵抗を、また必要とされるならば自分の命の犠牲をも受け入れなければならないと語られております。主は非常に逆説的に神の国の法則、あるいは神に従う者がたどるべき道というものを私たちに示しています。それは私たちが考えている世の常識や価値観とは正反対とも思えるような考え方であります。自分の命を得ようとする者はそれを失う、私のために命を失う者はかえってそれを得ることになるというわけです。命を失うことは忠実のゆえに死ぬことになるかもしれないという状況を指すわけですが、そうしたものは主によって命を見出す、つまり命を得る、ないしは勝ち取る、保つことになっていく。どんな犠牲を払っても主に従う者は来たるべき世での永遠の命を得ることになる。そのことが語られている。そうしたことを踏まえた文脈の中で、この主に従うことの優先順位というものが私たちに教えられているわけです。今朝のこの箇所で主が語る言葉は、世界にキリスト教の教えを広めるという名目で植民地的な支配と侵略を行っていった十字軍の運動の支えになった言葉でもあると言われています。平和ではなく剣をというこの言葉であります。主がお語りになったこの言葉は、キリスト教拡大のためには戦争も辞さないという意味合いの言葉ではないということは明白です。むしろこの言葉は、私たちの平和が信じて待っていればどこからかやってくるといった受動的にもたらされるものではない、そのようなものではないことを私たちに告げております。コップの中の嵐という言葉があります。非常に身内のもののうちだけの揉め事、嵐というふうな意味合いの言葉ですが、そのコップの中の嵐ならぬコップの中の平和、自分の生活や自分が生きている事柄と結びついていないような平和の概念、頭の中だけで考えられる平和ということを、何の矛盾もなく楽しむということを主は私たちに対して戒めておられるのだと思います。真の平和はイザヤ書の11章6節が語っている言葉、狼は子羊と共に伏すという、あの争いのない世界の中にしか見出すことはできません。預言者たちが繰り返し語り期待した世界は、私たちが生きるこの世界においては極めて非現実的なものに見えるかもしれません。しかしそれにもかかわらず、平和の実現に向けて信仰に生きることを許されている私たちに課せられている課題と果たすべき役割は非常に大きいものがあると思います。争いをやめ、戦争の放棄によってしか平和はもたらされないからです。主に従う信仰の歩みを全うしていくことを通して、私たちはその神の御心にかなった平和を作り出していく、そうした歩みを日々の生活の中において実現をし、行って生きていくものでありたいと願うものであります。お祈りをお捧げいたします。父なる神様、主の語られた言葉を通して、私たちが生きる世界において平和を作り出し、あなたの平和を願い求めながら生きることの大切さを今朝改めて心に刻むことができました。 柔和な心を持って他者に仕え、他者と共に歩む、また争いをやめ、戦いを放棄することにおいて、あなたの平和が実現することを心に刻み、日々の生活をたどっていくことができますように、私たちを守り導いてください。この8月の月は私たちにとって平和を考えるそのような月にあたります。どうか一人一人のその生きる状況の中にあって、御言葉が私たちに問いかけ求める平和を実現し、一人一人の働きを通してそのことを明らかにして生きていくことができるようにしてください。新しい週間の旅路が始まりますが、どうか私たちの生活の働きを通しそのことを表していくことができますようにしてください。私たちの技を祝し、一人一人の健康と平安をお導きください。愛する私たちの家族を守り、それぞれの家庭に主の恵みと平安を増し加えてください。どうか私たちが出会う多くの人々との出会いの中に、あなたの御心が生きて働いていることを見出し、平安のうちに導かれてこの週を過ごすことができるようにしてください。暑さの中を過ごしますが、一人一人の健康を格別にあなたが顧みお守りください。今朝ここに集うことが許されなかった私たちの友の上にも、どうかそれぞれの場所に私たちと同じ恵みと平安を備えてください。尽くしません願いと感謝を、お一人お一人の心の内にありますお祈りに合わせて、私たちの救い主イエス・キリストの尊き皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美の450番を賛美します。